エスコンジャパンリート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード2971エスコンジャパンリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社エスコンアセットマネジメント代表取締役社長の折井渉さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は3月28日に札幌で開催した J リートファン in 札幌の模様を収録したものです。
証券コード2971エスコンジャパンリート投資法人、お話は株式会社エスコンアセットマネジメント代表取締役社長の折井渉さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
エスコンジャパンリート投資法人といいます。もう北海道ではすっかり皆さんもご存知かなと思いますけれども、左下ですね、エスコン、エスコンフィールド、まさにエスコンなんですが、それと、中京圏で、主に電力を供給してます中部電力、この、2社がスポンサーサポート会社となって、皆さんの暮らしですね、暮らしに密着した不動産を運用させていただいております。で、我々の考えているのはまさにその暮らし密着型資産、そういったものを投資してですね、皆さんの豊かな暮らし、これをですね、Jリートという仕組みを使って作っていきたいと、そういう思いで運用させていただいてます。どんなものに投資しているかは後ほどご説明したいと思います。エスコンのこと、中部電力のこと、ちょっと細かくたくさんの文字で書いてあります。エスコンという会社はですね、この左下に、皆さん買うと右下です、ごめんなさい、右下にですね、基本理念と経営理念というふうに書いてありますけれども、理想を形にするという思いで、そして生活を作るということを、ビジョンに持ってですね、町の開発をしているデベロッパーになります。そしてそういった暮らしを支える、電力を中心としたインフラですね、これを供給するのが中部電力を中心としたグループになります。
これ中部電力さんのところ で総合デベロッパーをやってるってことなんですね。
そうです。今までは中部電力はあまり不動産事業をやっておらなかったんですけども、エスコンを子会社にして、でそれ以降ですね、不動産事業にも非常に力を入れておりまして、今はこういった形でインフラ供給のところから、コミュニティ、町づくりをしていくという概念で、不動産事業に取り組んでいると、そういった会社になります。この2社が私どもの今申し上げたエスコンジャパンリート投資法人、これを、サポートし運用しているということになります。ちょっとエスコンの具体的な取り組みについて書かせていただいております。先ほど申し上げたように、分譲マンションをはじめとしまして、商業施設であったり、あと地域創生ですね、今はエスコンフィールドを中心としたあの周辺の F ビレッジといったところの開発には大きく関わらさせていただいているんですけども、つい直近ですね、山形の、J2 のサッカーチーム、こちら の運営会社、それからあと、J1 を目指してですね、スタジアムの、サッカースタジアムの開発、それとその周辺のまちづくりというのにも参画するということで、最近発表されましたけども、まさにそういった地方創生という言葉が正しいかどうかありますけれども、そういったようなことも含めてですね、地域の活性化、そして賑わいを作っていくというようなことをデベロッパーとして行っていると。で、ちょっと皆さんに非常に近いというかですね、馴染みが深い ちょっとそんな開発案件を取り上げさせていただいています。エスコンフィールド、ね、まさに昨年はなんか460万人くらいこのエフビレッジに、
460万人も来たんですか、
あの年間で来場されたというお話でした。まあ、あの日にしても野球やってない日も含めて 1.2 万人くらいあのご来場いただいているようですが、まあ、非常にあのにぎわいの施設になっておりますが、この周辺で、まさにエフビレッジという新しい町の創造をやっているというところです。まあ、すでにあの完成しておりますのが、右側の下の方のですね、分譲マンション、それからシニアレジデンス、こういったものはすでに完成しております。それからちょっとあの分かりづらいかもしれませんが、赤いところが、これあの新駅が今度できる2028年ですね、できるんですけど、この横に500戸を超えるタワーマンションを今計画しております。それからそのすぐ隣接のところにも商業施設とオフィスの複合施設を開発するという計画を出しております。またあの球場のすぐ横ですね、これは外資系のホテルを誘致して、まあホテルの開発もやってます。これも分譲するマンションならもう皆さんあの方々にあのお売りしていくわけですけども、逆にですね、ホテルだとかそれから商業施設であったり、そういったようなもの、あとシニアレジですね、こういったものは賃貸資産として運用していくというようになりますので、まあもしかして遠い将来か近い将来か完成してですね、稼働が始まったら、我々今運用しているこのリートの方にもですね、資産として入ってくる可能性もある。まあ、まさにこの町づくり一体の町がリートの資産、リートが運用している町っていうような形でですね、運用していける可能性もこういった開発をしているがゆえにあるのかなというように思います。これもやはりあのエスコンフィールドの まさに今 現状の窓口、玄関口になっておりますけれども、JR の北広島駅の開発でございます。まあ、もうすでに開発あの完成しておりますけれども、隣へ北広島、それからエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前と、この複合の施設がすでに完成してですね、駅前で運営が始まっています。それからその横で今分譲マンションの開発と、それから公園の整備ということで、まあまさにはその北広島市と、まあ一緒になってですね、まあ町の再生、町づくり、まあこういったものを今具体に本格的に取り組んでいるというところになりますので、こちらも今この隣へ北広島とかこのホテルについてはですね、賃貸資産として運営してますので、まあ、これから、運営の実績が積んでですね、収益がしっかり見えてくれば、先ほど申し上げたようなリートでの運用というのも十分に考えられるのかなというように思います。
昨日私は、ね、千歳から当然ながらの札幌まで来られて、左側に北あの広島あのところが見えてすごいなと思いましたけど、これからまだまだ進んでいくんですね、開発が。
そうですね、もうまさにあのここも新たな開発が、まあ、新駅もできますけども、ここは、まあ、あの今までの JR の駅の、まあ、まさに前のところ の開発ということでですね、まあ、こういった新しい町づくりというようなことが今現時点で進行しているということになります。で、まあ、こんな具体な開発事例がありますが、ちょっと7ページ見ていただいてよろしいでしょうか。じゃあどんなものに、今申し上げたようなものを含めてどんなものに投資しているのというところをちょっと特徴として書かせていただきました。暮らし密着という中で、まあ、やはり、我々が今暮らしの中で非常に必要な資産だなと思っているのは商業施設、日々のお買い物をしていただくための商業施設というのを一つの大切な資産というように考えております。まあ、これを今 60% 程度投資をしていこうと。 それからあと生活に必要な住宅であったり、それから先ほどちょっとあのシニアレジデンスがありましたけど、ヘルスケアだったり教育関連であったり、まあ災害時何かしらの、あのコロナの時もありましたけど、ホテルみたいな施設だったり、まあそういった日々の生活の中で必要としている、ないしは持続可能な社会を実現していくために必要な、そういった資産に投資していこうと。でこれを日本全国5大都市を中心として日本全国に投資していこうと、で運用していこうというような思いを持って投資方針を決めております。まあそういった中で先ほど言った暮らし密着型で生活を作っていく、そういったリートでありたいというように思っているところです。地域分散という言葉の中でですね、実はまだ北海道は1県しか投資ができてないんです。首都圏、それから、近畿圏、九州、まあそういったちょっとエリアを分散させた形での投資を行っております。まあ、稼働率も今 99% ということで非常に高い稼働状況を維持しておりますけれども、約資産規模で760億というようなリートになります。
意外に近畿が多いんですね。
そうなんです。あのエスコンという会社は発祥が関西でございまして、なもんですから、あの今はもう全国区で北海道とかもやっておりますけれども、やはりあの近畿圏の案件がまずは多かったものですから、近畿が中心、まあ、まずはメインになっているという感じですね。だいぶこれでも地方分散が進んできたかなという感じはします。で先ほど言ったように我々商業施設を中心に暮らし密着地域の方々とですね、こういろいろこう接する機会の多い資産を持ってます。でせっかくそういう資産を持っているので、我々の施設を使っていただいている方々と共同していろんなイベントを開催してます。例えば、千葉にある施設だとこの救急車とかあの消防車とかを呼んでですね、救急フェアみたいなものを、地元の消防署とか一緒に連携して開催したりですね、あとまあ認知症の方をサポートするようなそういったあのイベントとかを、まあ学びの場としてですね、やったりですね、からあと地域の方々に集まっていただいて発表会をやっていただくとか、まあそういうようなこともやってます。
リートでこんなことやってるのはあんまなんか聞いたことがないような気がするんですけどね。
そうですね、もしかすると珍しいが本当にあのなかなかこうね、あの大きなビルでなかなかやれないんですけど、逆に言うと
地域に密着することが重要なんですね。
そうですね、あのそういった特徴を生かしたこんな活動もさせていただいてます。あのその中でちょっと代表的な、案件というかですね、よくまあ、我々運用しているので資産をちゃんと維持していくという意味でいろいろなこう手を入れたりしていくんですけど、間違えてしまうとどうしてもこちらサイドの勝手な思い込みで回収をしてしまったりして、本当はそれってあんまり必要なかったねっていうようなことだってあったりするんですよね。で我々は先ほど申し上げたようにお客様に日々来ていただいて使っていただいている施設になりますので、お客様が何に対して不満を抱えているのか、ないしは何に対してここは満足してるなとか、もっとこんなものが欲しいなとか、そういうようなご意見って、まあ、日々取ってはいるんですけど、なかなかこうまとめて取れるっていう機会はなかったんで、来館者満足度調査といって、そういったものを各施設で集計して、どんなところが必要なのか、どんなところがご満足いただけないしは改善すべきところなのかというのを、まあ、お客様であったり使っていただいたテナントの方々ですね、そういう方々からあの意見をいただいて、そういった回収、その意見に基づいた回収をさせていただいています。でその中でこれは大阪の方の南千里という、場所ですけども、まあ、大規模なリニューアルをこうちょうど開場20年という、節目でしたので、大規模な修繕も含めてですね、皆さんからのご意見もいただいて、でこの写真はそのまさにあのグランドオープンの時に地元の方にも参加いただいて、ちょっとこんな大きなイベントをさせていただいて、暮らしのこの町の顔になっていく、まあ、そんな施設のお披露目をさせていただいたと というようなことがございます。まあ、先ほど申し上げているように、地域の方々とですね、一緒に、こういった施設を活性化して、で、よくしていこうと。で、そこにリートという仕組みをうまく使っていきたいなというように思って取り組んでいるというところです。で、そういうこともあってか、どうか、実は個人の、我々の、投資口を持っていただいているお客さん、方はですね、投資家の方々は非常に個人の方が多いです。J リートの平均がだいたい 10% くらいなんですね、個人の方持っていただいている口数が。それが今我々のところは 40% を超える方に持っていただいているということで、まさに皆様方のような個人の投資家の方々に支えられているリートというところです。私たちの個人の方々の向けてのですね、こんなことが何て言うんでしょうか、持っていただくとあるんだなっていうか、こういうふうにお金って回ってるんだなっていうのをちょっと記させていただいているものなんですけども、北海道は今ヤマダ電機のテクランドの札幌白石支店という、ところを我々持ってるんですが、例えばです、そちらでですね、投資口を持っていらっしゃるお客様が来て、ヤマダ電機でお買い物をしていただきます。そうするとそのお買い物をしていただいたお金がですね、ヤマダ電機さんに入るわけですよね。で、我々は山田電機さんにお貸ししてます。ですからその売上の一部が、我々のところに賃料として入ってきます。で、今度逆にですね、我々はそのいただいた賃料を投資口を持っていただいている方々に分配金として配当します。つまり山田電機札幌白石支店で買っていただいたお客様が出したお金が一旦は山田電機に入るんだけど、また投資口を持っているお客様のところに入って、投資家の方に配当として戻るという、そういう仕組みなので、日々使っていただいている商業施設、もしその投資主になっていただいていれば、そこでお買い物したものの一部はですね、また戻って自分のところに形を変えて戻ってくるという、こういう循環の仕組みかなというように思ってまして、実は左の上の方の写真なんですけど、これは安住ヶ丘という千葉の我々が保有している運用している施設のですね、催事会場の中でこういう形でですね、投資家じゃないですね、買い物に来ていただいている方々をお呼びして、で説明会をして、でこういうんですよっていうようなことをやらせていただいたりですね、これからもですね、ぜひそういうことをやっていけたらいいな。で、まさにご近所の方にファンになっていただくと、そういう活動ができたらいいなというふうに思っているところです。そういうことをですね、日々やって皆さんに方に配当という形でお出しさせていただいて、上場リートですので、日々 J リート市場で売買がされてます。で、おかげさまでというか、ご評価いただいてですね、東証リート指数という指数がありますが、それよりもアウトパフォームした形で、ずっとこのところ推移をしてきています。直近昨日の株価でいうと12万2800円というくらいでございまして、ちょうど先週、終わりました1月末が決算期だったんですが、決算の発表と決算説明をさせていただいてですね、次の、期、翌期、2期の、分配金予想も出させていただきまして、その前提にしますと、今、5.7% という利回りになります。これは本当にJリートの平均が今、ここにあるように 4.5% 弱くらいですので、リートより、J リート全体平均よりは、高利回りを実現しているんじゃないかなというように思います。そういった中で今後の成長戦略ということで、先ほどあったように新しい開発がどんどん進んでます。そういったものが将来的に入ってきたらいいなと思う中で、今776兆くらいの資産規模ですが、1000億以上の資産規模を目指してですね、成長していければというように思ってまして、より多くの配当を出せるようにしていきたいなと思ってます。そのためには多くの投資家の方々に支えていただかなければいけませんので、 まあ、ぜひご関心ある方は見ていただけたらなというふうに思います。で16ページこちらが分配金の推移です。14期というところから記させていただいておりますが、ちょうど、2年半ほど前からですかね。で、3200円くらいからスタートして、今終わりました18期は3615円という分配金になりました。で19期3530円、20期3565円、そして3600円という数字を分配金を目指してですね、今運営してますので、先ほど来申し上げたような取り組みを、まあ、非常に地道な取り組みでもあるんですが、やりながらしっかりこう皆さんの投資家の方々に配当を出していけるようにしていきたいなというように思って日々運用していますので、まあ、ぜひご関心ご興味ある方はですね、見ていただいて、地元エスコン、そういった案件がまた入ってくる機会もあるのかなと思いますので、ぜひご検討と、見ていただいていければありがたいなと思います。どうもすいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。これ事前にちょっといくつか質問いただいていて、まあ、それに対してお答えいただきたいんですけども、道内での投資対象地域、建物種類、まあ、これ種類というのはオフィスとか賃貸マンションとかという話でしょうけど、あと新築リフォーム、施設規模、年度計画などについて教えてくださいということなんですけど、
まあ、まさに先ほどちょっとエスコンフィールドのところで出ましたけど、まさにあれは本当に我々が投資をするしていきたいものの集合体みたいな感じなんですね。商業施設もあります、ホテルもあります、シニアレジデンスもあります。それからちょっとないのは賃貸住宅がないんですけど、賃貸住宅はないですが賃貸住宅みたいなものを検討もしていきたいと思ってます。でこの中でいくつも持てればですね、この F ビレッジの結構な資産をリートが持って、まあ、まさに町の運営ができるということも、可能になるので、理想形を言えばこういったものがですね、まあ、ちょっと長期的スパンになるかもしれませんが入ってくれば非常に理想的なリートになるんじゃないかなというふうには思います。これ
スポンサーさんとの絡みは、ね、もちろんあるんでしょうけど、まあ、運営がこう落ち着いてきて、で、まあ、またその例えばスポンサーさんが次の物件に行きたいという話になれば、当然ながら御社が運営するような形になるんでしょうけど、具体的に、まあ、何年後とかって、なかなかこれも明言できるすることは難しいと思うんですけど、
そうですね、ちょっと完成の年度を見ていただくと、大体新駅の周辺は28年くらいですね。
はいはい。
で、シニアレジデンスはもうすでに完成はしてるんですけども、まあ、やっぱりちょっとオペレーションが安定するのに 2,3 年かかるっていう感じだと思うので、うん、まあどうでしょうか、2030年からっていう感じですかね、完成してそういった実績ができてきてからっていう、もし検討していくにしてもですね、ただ感染の目処がこういう形で出てますんで、まあ、街づくりはどんどん進んでいくんじゃないかなというふうには思います。
これすごくお上手だなと思うのは、エスコンフィールド自身の運営が、先ほどもありましたけども、野球やってなくても楽しめる仕組みになってて、だから集客力があってっていうことは、まあ将来いつになるか分かりませんけど、リートの物件としてもちょっとこの周辺のにぎわいっていうのは魅力的に見えますよね。
そうですね、本当にエスコンフィールドは私も拝見して、普通で、ね、野球をやってない時は閑散としてしまっているケースが多いと思うんですけど、はい、非常にこういろいろなイベントをされたり、あと球場内を案内するようなそういったツアーみたいなのを組まれたりですね、して本当に野球やってない時でも人が集まれる楽しい施設になってるんじゃないかなというふうに思います。はい。
でそして次に注力している施策について教えてくださいというご質問もありました。
はい。先ほど来まずしっかり皆さんに収益をお返しするっていうのが我々にとって必要なので、まあ、今ちょっと2つやってます。やはり資産もこう長く運用していると収益が落ちていってしまうような資産もあるので、そういったものは入れ替えというのをやってます。うん。でもう一つはやはり入れ替えをやってるだけだと資産規模が増えていかないので、こういう新しい案件がなかなか入ってこないというところがあるので、これはまた皆さん含めた投資家の方々からお金を集めさせていただいて、新しい物件を投資していって、資産規模を、まあ、ここは具体な数字を見せてますけども、まあ、1000億円以上、まあ、今が先ほど言ったように760億円くらいなので、まあ、あと200億ちょっとですね、 まあ、それくらいをまず一つの目安として、まあ、資産規模を今度は増やすと、入れ替えをして資産規模を増やしていくというような、まあ、こういったことを継続してやっていければいいなというふうに思っているところです。
これ確か、私の記憶間違ってないのが、リートの去年の PO、 いわゆる公募として多分3件ぐらいしかなかったと思うんですけど、やっぱりこれ PO をすることがやっぱり外部成長に取り込むのは一番最も手っ取り早いといえば手っ取り早いような気がします。今お話ずっと伺ってると、将来考えるとね、やっぱりその外部成長のところに重点を置かれたらいいかなというふうに思いますが、改めていかがでしょうか。
そうですね、まさにおっしゃる通り、外部成長はリートにとっては本当に必要な施策だと思います。ただ残念ながらちょっとリートって比較的こう株価が
そうですよね、
上場株なんかに比べるとまだそこまで大きく伸びてきてないんですよね。なので、まあ、もう少しこう株価を上げていくっていうことも必要だと思いますけど、でもまさにこう資産を増やしていくっていうことが、うん、まあ、結局そういったいい物件を入れることにもなりますし、まあ、リートを継続的に成長させるために必要な施策だとは思いますね。
今まだ NAV 倍率は一番はいってないんですかね。
今先ほど言った12万2000円くらいだと
0.93
とかくらいです。ネットアセットバリューと言われているその時間のところは、まあ、今13万3000円くらいなんですね。あ、もうちょっと、まあ、
いわゆる株価でいう PBR 1倍割れっていうところなので、1倍になると去年の3件のうちの1件は確か NAV 倍率が1倍になった途端に PO されたと思うんですけど、やっぱり、はい、やっぱ少しでも意識しながら成長投資っていう部分はされてる、意識
まさにネットアセットバリューに対してどれくらいっていうのは非常にこう重要な指標の一つだなと思ってるんですけど、はい、まあ、もう一つ大切なのはやっぱり一口当たり、先ほど3500円くらいの数字でしたけど、うん、はい、これをしっかり成長させるっていう、まあ、その手こいにもなればいいなっていう、まあ、両面を見ているって感じですかね。
もう一点今後、まあ、先ほどちょっと今話があったのと重複しますけど、物件数の増加の見込み改めていかがでしょうか。
はい、先ほど言ったように新しい開発案件とはちょっとまだ先時間がかかるなっていうところはあるんですけど、一方ですでにエスコンも含めて開発が終わっていて、運営しているものもあるので、まあ、そういったものが入ってくる可能性もありますし、あと、まあ、どうしてもエスコンの開発案件だと限界があるので、外部というか、まあ、他の方が開発したり所有されている案件なんかも一生懸命情報収集をしておりまして、先ほどちょっとあったホテル2件と、なんかはですね、これは他の方が開発されたものを買わせていただいたりしています。はい、
ありがとうございます。
ここまではエスコンジャパンリート投資法人 IR セミナー、証券コード2971、エスコンジャパンリート投資法人、お話は株式会社エスコンアセットマネジメント代表取締役社長の折井航さんでした。どうもありがとうございました。
エスコンジャパンリート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード2971、エスコンジャパンリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。